はい、シネマアクティブ東京支部の末橋です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は犬王について話したいと思います。
はい。
この作品は2021年制作の日本映画で97分です。監督が岩佐正明さんで、原作が古川秀夫さん。
うん。
で、脚本が野木明子さんですね。
うん。
で、キャラクター原案に松本太陽さんとかが入っている感じですね。はい、で映画 .com の説明を読むと、南北朝から室町朝に活躍した実在の能楽師、犬王をモデルにした古川秀夫の小説、平家物語、犬王の巻を、夜明け告げる竜の歌の岩佐正明監督が映像化した長編ミュージカルアニメという感じ、
うん、
感じというか、そういう説明ですね。
はい。
では、おとけさんの感想からお願いします。
はい。まず、湯浅監督の作品なんですけども。
はい。
僕は、そうですね。結構僕の中では当たり外れのある監督だなという印象があって。で、まあ、当たり外れっていうか、まあ、僕が好きな作品ですけど、うん、まあ、夜明け告げる竜の歌。とか、
はい、
夜は短し歩け乙女という作品は好きです。
うん。
うん、で僕がまあ外れだと思ってるのは、これは兄さんが見えた時に話しました。はい、日本沈没2020、はい。それが、君と波に乗れたらもうそんなに面白くなかったなっていう作品でしたね。うん、で、最近はだからあんまり面白いなって思う作品がちょっと来てないんですけども。
キンキンの二つがダメだ。
そうですね。
ってことですね。
はい、だから、今回は大丈夫かなっていう感じで見たんですけど。
はい。
で、犬王は、まあまあでした。
お
ー。はい。で、すごい新しいことに挑戦してるっていうこともわかりますし、
はい、
なんかいろいろやりたいことはあって、やろうとしてることはなんとなくわかるんですけど、
はい、
ただ残念ながらあんまり面白くなかったですね。
うん
うん、ちょっとね、途中退屈に感じてしまう部分もありますね。
うん
うん、で、良かった点が、まあ、2点ほどあって、
はい、
一つはやっぱり、この映画の特徴である映像と、はい、音楽の表現の、まあ、新しい感じですよね。斬新というか。うんうん、その、琵琶法師とか、平家物語という、まあ、とても古いものをモチーフにしつつ、はい、現代的な音楽とかダンスを、こう、融合させたところですよね。うん、ここは、まあ、新しいと思いますし、
はい、
面白いアイデアだなというふうに思いましたね。うん、ちょっと原作は僕はどういう話か全くわからないんですけど、
はい。
まあ、オリジナリティあるなという作品になってたと思いますね。うん、で、2点目としては、その、序盤の話し運びがすごく良かったなというふうに思いましたね。
はい。
特にその、主人公、主に2人が主人公だと思いますけど、
うん。
何でしたっけ？犬王と、
友名ですか？
友名ですね。はい。
はい。
ちょっと読み方はすぐ分かんなくなっちゃうんですけど、
トモ。トモ魚って書いてある、
トモ。そうそう
ですね。はい。
で、途中で名前変わるんですけど、トモ一になったりとかね、いろいろ変わるわけですけど、はい、まあ、この二人が、まあ、子供の時ですかね。
うん。
に、その、出会うわけですけど、その出会うまでのところが、うん、あの、僕は最高潮だったなっていうところで、出会ったあたりが、
うん。
で、例えば、その、一つは、トモナの生い立ちみたいのが描かれますよね。
はい。
うん。あれもすごい良かったですし、もう一つは犬王の方ですけど、犬王のその造形ですよね。
うん。
なんか、犬王っていうぐらいですけど、その由来はよくわからないですけど、
うん、
最初犬に囲まれて、なんか、その辺を走り回ってる感じなんですよね。
うん。
だけど本当は実は人間の子供らしいんですけど、うん、
はい。
多分、容姿が普通の人間と違うので、なんか、
うん。
あれはなんか、ほったらかしにされてるのかちょっとよくわからないですけど、その、残飯をね、犬のご飯を一緒に食べたりとか、
うん、
お面を、多分顔がとても醜いからという意味でお面をつけていたりとかね。
うん、
で、途中でわかるんですけど、なんか片方の手がめちゃくちゃ長いとか、
はい、
うん、奇形ということですね、多分、
うん。
あの辺がすごくなんか禍々しいというか、そういう感じもすごく良かったですし、うん、で、なんか急にこう足が生えてちゃんと歩けるようになるところとか、
うん、
まあ、つまりあれは、後々わかるんですけど、呪いが解けたということですよね、多分、
うん
うん。で、その後のなんか、こう、ブレイクダンスみたいなのができるようになったりとか、
うん、
うん、なんか、こう、街を走り回ったりとかね。あの辺の 描き方とかなんかすごく良かったですね。
うん、
で、もう一つその、前取り上げた日本沈没2020の時は、僕はすごいちょっと不快に感じた部分でもあった、その、人間の顔とか、人間の体の描写がちょっと気持ち悪いなって感じた部分があったんですけども、
うん、
今回の作品については、それがむしろ良かったなというか、
うん、
うん。あの、ぴったり、この作品に合ってたなというところはちょっとあって、そこは良かったなというふうに思ったところですね。うん、はい。で、あと、こっから気になった点になるんですけど、その、この作品のメインである、まあ、ミュージカル映アニメというふうに言ってるぐらいなんですけど、
はい。
その、まあ、その、トモナと犬王が、まあ、コンビを組んでというかね、バンドみたいなものを組む形で、まあ、街でパフォーマンスをしていくわけなんですけど、
うん、
このパフォーマンスが、まあ、いまいちだったんですよね。うん。その、斬新な感じはわかるんですけど、
うん、
結構ね、その、同じ曲が続くとこが多かったりとか、あと曲もね、長いんですよね、
うん。
あの、ワンフレーズとかじゃなくて、結構フルコーラスで結構一曲 やり遂げるみたいな。まあもちろんそれは見せ場ではあると思うんですけど、
うん。
うん、ちょっと僕はうとうとしてしまったのはそこでしたね。
うん、
で、あとね、その、クイーンの We Will Rock You みたいなね、うん、足踏みして手拍子を打ってっていう、
うん、
全く同じものが出てくるんですけど、
はい、
これちょっとエンドロール見逃してしまったんであれなんですけど、We Will Rock You っていう楽曲名が出ていたか出ていなかったかなんですけど、もしこれ出てなかったとしたらもう単なるパクリとしか言うようがないんですよね。
はいはい、
もうめちゃくちゃ有名ですし誰もが知ってるんですけど、まあ、ある意味あれはクイーンの発明なわけじゃないですか。あのリズムとね、はい、あの手拍子させるというのは。まあ、あの、これに取り入れたいっていうのはわかるんですけど、
うん、
うん、っていうところですよね。うん、まあ、盛り上がりますけどね、うん、映像としてはね。あの、観客も、なんかライブにね、参加してる人たちみたいな感じで、そういう意味では面白かったんですけど、うん。あと、その、さっき言ったように、その犬王の、造形とかがすごい良かったって言ったんですけど、
うん、
今度だんだんこれ呪いが溶けていくと、普通の人間になっていくわけですよね。はい、手とか足も、
うん。
そうするとね、なんか、僕は魅力がなくなっていくように感じてしまったんですよね。
うん
うん、あの、犬王らしさってどこにあったのかなっていうところとか、うん、なんか、その、例えば、この異形のものとか、その、デルトロ監督だったりとかよく描くと思うんですけど、見た目にちょっと怖いとかね、気持ち悪いようなものに対して、それをまあ、見た目だけで判断するんではなくてという、描き方をしてるのかなと思いきや、結局最終的に真人間になっていく感じじゃないですか。
はい。
うん。やっぱそっちの方がいいのかなっていうふうな印象を持ってしまって、
うん、
犬王は犬王で最初からなんか、その、手がね、長かったりとか、
うん、
あの、顔が多分、顔結局どういう顔だったかわからないんですけど、普通の顔に戻ってからしか顔が見れないので、はい。
そうですね。
うん。だから、そういうところは、あ、そこなくなっちゃうんだって僕はちょっとがっかりしてしまいましたね。うん。うん、で、もうちょっとがっかり、もう一個がっかりしたのはその犬王の素顔が出てくるじゃないですか、最後。
うん。
あの、奇形じゃない顔になった後ですね。はい、あの顔がなんかピエロみたいですごいがっかりしましたね。
うん、
え、これっていう、なんかすごいこれじゃない感が、ね、
まあまあまあ、出てきた時に。引っ張られてますからね。
うん、
見る方ですよ、うん。どれだどれだみたいな。
そう、なんか、
やっと撮ったら、
ねうん。ちょっと白塗りした、
うん、
ちょっとキスみたいなね、化粧した感じの、うん、今時の、あの、うん、そういうロックスターというかね、なんか、うんうん、感じだったんで、あ、これなのかっていう。その前の顔はちょっと僕は見てみたかったんですけどね。うん、それと、その後ですよね。結局解散、二人が解散してからバラバラにされてしまった後の、
うん、
なんか結末が僕はいまいち納得いかないなというか、これでいいのかなっていう感じをしてしまいましたね。
うんうんうん、
結局、その、なんかこの二人は犬王とその友奈はすごい、まあ絆というか、何か結びつきがあったわけですよね。ピンとくるものがあって一緒に過ごしてたわけなんですけど、
はい、
犬王は結局、なんだろう、 将軍の言いなりになるというか、
うん、
もうむちゃくちゃやるのはやめますつって、
うん、
まあ、ある意味、友名を裏切ったというか、そういう風に映りますよね、ちょっと。
うん。
え、それでいいのかなって僕は思ってしまって。
あれでも、友名を助けるためじゃなかったっけ？
ああ、そういう風にもと、あ、そうか、そういう意味なのか。そういう意味なんですかね。
いや、わかんないですけど。
なんか、でも結局助かってないじゃないですか、友名は。
うん。
うん。あ、そうか。そう言われるとあれなんですけど。なんか僕は、なんか、ああ、なんか犬王はこれ自分を貫かないんだと思ったのがちょっとがっかりしてしまったところではあったんですけど。
うん。
うん。なんかだから僕には、なんか、裏切ったように見えてしまったので、
はい。
最後、その、現代のパートになって、
うん。
犬王が迎えに来るシーンみたいなのがありますよね、友名を。
はい。
やっと見つけたよって言うんですよね、
うん。はい。
なんかそこでなんか、再会して、なんか、何のわだかまりもなくみたいなところがちょっとなんか不自然に思ったところはありますね。裏切られたと僕は思ってたので、余計にですけど。
はい。
うんうんうん。まあちょっとその辺は僕の、見方が間違ってたかもしれないですけど、うん。ちょっとそこが、あ、こんな結末でいいのかなみたいな風に思ってしまったところはありますね。はい。それと、もう一点気になった点は、
はい。
音声というか、その言葉が、この映画ちょっと聞き取りづらいんですよね。
お
ー。というのは、一つはその現代語じゃないっていうところですよ、微妙に。昔っぽい言葉で喋るところが結構あって、
はい。
で、まあそういうのに慣れてる人は全然わかると思うんですけど、
うん。
僕はそんな得意じゃないので、
うん。
もう一応日本語ですけど、
はい。
古語みたいなところですよね。
うん、
だから、ちょっと解釈が、ん？今なんて言ったの？とか、普通にその音楽が鳴ってたりとか、その喋り方だったりとかもするとかもしれないですけど、ちょっとやっぱり言葉として聞き取りづらくて、
うん、
話がついていけないというか、何が起こってるのかちょっとわかりづらいところがちょっとあったなって思いましたね。
うん、
はい。あとは、まあ、これは僕がぼーっとしてたところあるかもしれないですけど、友名が、
はい。
まあ、少年から、おじいさんっていうか、まあ、琵琶法師に拾われて一緒に旅をして、う
ん、はい。
まあ、ある町に着いて、
はい。
まあ、坊主みたいに、坊主っていう言い方おかしいですね。まあ、髪はなくなって、その、琵琶法師の仲間として、
うん、
一員として活動するようになるじゃないですか。
はい。
で、その後、急に時代が飛んでっていうか、時間が経って、挑発になってるじゃないですか。うん、友名が、はいはい。あの、長髪の男、上半身裸の感じで、その、琵琶法師を引き狂っているというかね。
うん、
あのシーンになった時に、これ、最初誰なのか僕分からなくて、
うん、
急にキャラクターが変わりすぎてて、
うん、
これは、友名なのか、それとも、犬王が完全体になった、あれなのかっていうのが、ちょっと分かりづらかったところがありましたね。
うんうん、
まあ、後では分かるんですけど、見てれば。
はい、
なんか急に変わりすぎじゃないかなってちょっと、
うん、
思った
けど。まあ、意外は変わりますよね。時代が飛びますよね。
実は思いましたね、
うん。
あとなんか仲間が増えてるじゃないですか。その隣に太鼓叩いてる人がいたりとか。うんはいはい、最初二人だったと思ってたのに、急になんか仲間が増えてたんで、ちょっとその辺戸惑いましたね。
うん、そうですね。
どこに友名と犬王がいるのかなってちょっとわからなくなったところはありましたね、
うんうん。
そんなとこですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、松さん、お願いします。はい、
まあ最初に言いますと僕は途中ちょっと寝ちゃったんで多分おとぎやさんがつまんないというか、
はい、
誰だって言ってたところぐらい、うん、最初と最後はちゃんと見てるんですけど、
はいはい、
途中寝た時があったんで、
これね、
話す権利がないんですけど、
いやいや、僕この作品は彼女と見に行ったんですけど、
はい、
彼女もうとうとしたって言ってましたね
途中、うん、あ、そう
ですか。だからこれは僕らだけの問題じゃないかもしれないですね。しょうがないかもしれないです。はい。
ライブシーンみたいなの結構続くじゃないですか。
はいはい。
あそこら辺が多分眠かったところなんじゃないかなと思いますね、すね、僕は。でも音楽すごい良かったんで、
はいはい、
僕は好きだったんで、
うんうん、
って言いながら寝てたんですけれど、まあ、そこはすごい評価っていうか、
はい、
まあ評価って偉そうな言い方ですけど、まあ僕は好きな感じします。はい、
うん、
で、岩佐監督は一応、長編作品は全部見てはいるんですけど、まあでも5作品しかないですけどね。
うん、
日本沈没も含めて。
はいはい。
だから、乙武さんが見てないマインドゲーム。
あ、マインドゲームね。はい。
はい。まあ、だから、初期3作はすごい僕も同じっすね。君と波に乗れたらと日本沈没は僕はあんまりでしたね。まあ、日本沈没はまあ、嫌いってほどではないですけど、
うん、
すごい面白いかって言われたらまあ、そこまでではなかったかなっていう。うんうんうん、でもこれはなんか、原作のせいもあるかなっていうのもあったりとか。
ああ、はい。
だこの原作でだったら結構面白い方面で描いてるかなっていうふうには僕は思ったんですけど。
あ、なるほど。
うん、まあ。で、本作に関しては、アニメーションはおとけさん言ったみたいに、まあ結構おとけさんとほとんど同じなんですけど、感想が。
はい。
アニメーション本当に素晴らしいなっていうのが、
うん、
本当思って、うん、あの、盲目の時になった描写とか。
ああ。はい、ありましたね。うんうんうん。
あと犬王の仮面越しのなんかから外を見る、
うんうん、
出てきた時の感じとか。は
いはい、なんか、主観みたいな結構ありましたね。
うんうん、そうですね、うん。あとはその最後、現代パートみたいなところで、車がこう向こうから来るみたいな。
はいはいは
い、
そ、ね、はいはい、
それとか同じ場所だけど、時代はブワーって遡ったりとか。
ああ、はいはいはい。
ちょっとずつ違うみたいな。
うんうん、
ああいうのってなんかやっぱアニメーションならではの表現だと思うんで。
うん
うん、そうですね。うん、実写でもやろうと思ったらできるかもしれないけど、すげえ金かかるじゃないですか。
まあまあそうですよね。うん、確かに確かに。うんうん、
だから、そこら辺の描写は、すごい良かったなと思いますし、うんうんうん、ライブシーンも、まあ躍動感もあるし、
うんうん、
アニメーションとしては本当に素晴らしいなと思ったんですね。
うんうんうん、
でも多分、あんまり乗れなかったのはやっぱ、話があんま面白くないなっていう。
あ、
そう、設定とか時代設定とかすごい面白かったし、
はい、
おとけさん言ったみたいな最初のその友なの呪われて目が見えなくなって、
うんうん、
ビア方針に出会ってみたいなところまでは、うんうん、本当楽しくて、
うんうん、
あ、これこの目が見えるようになるための話なのかなって、僕ちょっと犬王とか全然知らないでこれ見に行ったんで、
はいはいはい、
犬王っていうのが出てくるっていうことすら知らないで見てたんですよ後で、
うん、僕もよく分かってなかった
、こいつが犬王になるのかなぐらいに思ってた
はい、はい、そもそも犬王ってなんだって思ってました、
ね、僕もはいよく分かんなかったけど。で、だからこの目が見えなくなっちゃったけど、なんか呪われてるみたいなこと言ってたから、
あ、
平家のなんか呪いみたいなの、解く話みたいな、冒険の話なのかなとか思ってたんですよ。うんうんうん、琵琶法師と一緒に。
うん、
でも全然違う方向に進んでって、うん、ちょっと二人の友情もなんでそれが惹かれ合ったのかも、ちょっと微妙に僕はよくわかんなくて、なんで寝てたから、うん、寝てた部分なのかもしれないけど、う
ん。一つはあれですよね。その、友だが目が見えないので、
うん。まあ、それはありますよ
ね。変な風には見ないってことですよね。
うん。瞬間症的な。
そうですね。
話ですよね。
うん、
そこはだからまあ、わかりはするんですけど、
うんうん、
なんかもう、気づいたら結構、こう、親密になってる感じっていうか。だからなんか、きっかけがあんまりないから、なんかこう、そんなに感情移入ができにくいってい
う
ところもあって、
うん。
うん。で、なんかこう、この作品全然時代背景違うんですけど、
はい、
なんか竜とそばかすの姫もちょっと思い出すっていうか、途中ですごいライブ上入るじゃないですか。
ああ、そうでしたね。はいはい。
なんかアニメでライブとかやるの流行ってんのかなとか、見ながら思ってたんですけど、で僕は竜とそばかすの姫も、
うん、
ライブシーンも含めてあんまそんな好きじゃなくて、
うん、
まあっていうのは音楽があんま苦手だからっていうのがあるかもしれないですけど、
うん、
だから本作もまあライブシーンはいいんですけど、そんな別に心が盛り上がるとかそういうことはなかったなっていう。うん、
知ってる曲聴くのとそうじゃないのってやっぱ違いますしね。
うん、
基本ライブというのは知ってる曲を聴きに行くわけですよね。
あ、
そうですね。
うん。あとなんだろうな。あとまあ一つちょっと僕はマイナスかなと思うのは、
うん、
このロック調っていうのは別にいいんですけど、
はい、
なんか当時の人からして新しい感覚を味わわすために我々が知ってる音楽っぽく表現するっていうのは表現の仕方としてはすごいいいと思うんですね。
はい。
だっていきなりなんか本当になんか当時のなんだ能楽師の微妙な新しさみたいなのを僕らに提示されてもそれが新しいのか古いのかわかんないじゃないですか。だから全く違うジャンルの音楽としてロックっていうのを示すのっていうのはいいなとは思うんですね。
はい。
まあ乗れるっていうのもありますし我々に身近だから。でもどうせやるんだったら、なんかその音楽調、音楽の感じで、当時の楽器でやっとしかったなと思って。
あ、
多分、エレキとかいろいろ入ってますよね。
そんな感じはしましたね、確かにね。
うん、音楽の譜面とかは同じなんだけど、別にその、うん、なんだろう、三味線とか、よく知らないですけど、
うんうんうん、
そういうのでやってくれたら、
なるほどなるほど。
よりなんか、時代感とか出たんじゃないかと思って、
うんうん、
いや、僕はなんか、右翼ではないですけど、どっちかって保守の人間なんで、
はいはいはい。
こういう作品をするんだったら、やっぱ日本の文化とかもある程度継承しながらやったらいいなっていうふうに思ったんですよね。
うんうんうん、
なんか、いきなり西洋とかを混ぜる必要別にあんのかっていうのもあったので。
う
ん、
そうですね。伝統的な楽器で、ロックを演奏したらどうなるかみたいなところですね。う
ん
うん、まあ、部分的にはやってるのかもしれないですね。
うん、ちょっとごめんなさい。
わからない。
わかってないかもしれない。うんうん
まあ、
もし違ったらごめんなさい。
そうですね。琵琶は多分使ってはいますよね、多分、ね。他の部分は確かにちょっとわからないですね。うんうん。
うん。
なるほど。
はい。
うん、
まあ、途中寝たんでこれぐらいしか感想はないです。ちょっともう一回見に行こうかなと思ったんですけど、
はい、
話さなきゃいけないし。
あ
ちょっとでももう、もう一回はさすがにもういいやと思っちゃって。
そうですね。う
ん、すいません。はい。こんな感じです。
はい。
はい。
ありがとうございます。
うん。なんか今回はあれですね。
はい。
流浪の月とトップガンと犬を収録しましたけど、うん、どれもなんか二人とも同じぐらいの感じの意見でしたね。
そうですね。その、戦いにはならなかったです
ね。ならなかったですね。はい、
うん。
他になんかありますか？犬王について。
そうです。あ、最初に三種の神器というのが出てきたじゃないですか。
あ、はいはいはい。
だからあの刀が多分一つなわけですよね、三種の神器。
うん。
あの鞘から抜いたら、
うん、
お父さん真っ二つになってしまったっていうことですよね。うんうん、だからあれすごいじゃないですか、あの、
はいはい、
三種の神器。
はい。
ただ、あの後一回も出てきてないですよ、
ね。そうなんですよ、そうなんですよ。うん、だから、それがもったいないなっていう。
そう、すごいワクワクする話なんですけど、あれ。
そう。
なんか、あの、他のじゃあ二つ
はい。
をさ、なんか手に入れてどうのこうのみたいにするんかなと思ったら。
はい。
もうあれはあれで終わりで。
そう。ローズ・オブ・ザ・リングとかドラゴンボールみたいな話になるかなと思う期待させたのに、
はいはいうん。ちょっともったいないですよね、うん、あれね。うん。
しかも最後なんか絡んでくるのかなと思ったんですよ。何かしら。
はい、はい。
なんか、犬王と二人の、
うん、
なんか、こう、朝廷からいろいろ言われるじゃないですか、やめろみたいな、うん。それに対抗する何かの力みたいな、
うんうんうん、
なったりするのかなと思ったけど、全然関係ないんだ。
そうですよね。まあ、お面はお面で出てきてましたけどね、最初から最後まで。
うんうん、
あの造形もちょっと怖くて、気持ち悪くてよかったですけど、
うんうん。犬王のお面のその、目の位置が違うっていう表現もいいですよね。
はいはいはい、はい。
これどういう目になってんだろうっていう。
そう、どんな顔になってんのかなっていう、ね
うん。
まあ、見せればいいってもんじゃないかもしれないですけど。うん。
うん、
ちょっと見ては見たかったんですけどね。うんうん、犬王が、将軍にもうそういうのやっちゃダメだぞって言われた時に、
はい、
一瞬ちょっとムカつくじゃないですか、犬を。
はいはいはい。
で、その将軍の後ろに刀が置いてあるじゃないですか。
ほうほうほう。
置いてあったんですよね。
うん。
あれを手に取って将軍を真っ二つにするのかなとか思ったんですけど、そんなんもなかったですね。それやっぱがっかりというか。うん。
はい。一応史実の中での話って感じなんでしょうね。
一応史実があってということですね、うん。犬王という人がいたらしいんですけど。うん。はい。
まあでも、こういうなんか、時代物というか、
うん、
それ、アニメとしてやってくれるのも、いいなと、
うん。そうですよね。
まあ、かぐや姫の物語とかも、ありますけど、
そうですね、はい、
でもあんまないじゃないですか、
うん。なかなかこの時代に注目して作るっていうのはあんまない、
ね。難しいですよ、
ね、多分ね。
時代交渉とか、その絵をどう描くかとかいうのもありますしね。はいはいはい、着物一つにとっても、うん、調べるの大変そうだし。
そういうチャレンジングな部分はいいとは
思うんですよね。うん、いや、本当すごいと思います。はい。
うん、
まあ、だから一作目っていうか、こういう取っかかりでまた世界が広がっていくきっかけになる作品だとしたら、
うんうんうん、
すごく意味が。
そうですね。
うん。そんな感じですか。
はい。
はい。では今日は犬王について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。